藤沢歴史探訪のコーナー、今月のテーマは全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。ご協力をいただいておりますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、花香さんに登場していただきまして、その湘南モノレールの歴史について触れていただきます。もう湘南モノレールの歴史であれば、もう花香さん何でも答えてくださるという、そういった方でいらっしゃいますので、今月はですね、貴重な話がもうどんどん出てきております。全線開通しましたよと先週のお話で、複数期にわたってちょっとね、大変な工事がありましたということもお話ししていただきながら披露していただいたんですが、その全線開通後の話聞かせていただこうと思うんですけれども、そうですね、今日は2015年頃までのこの歴史についてご紹介していただけますでしょうか。はい、
開業以来ですね、先週もお話しさせていただいたんですけども、西鎌倉駅周辺や片瀬山駅周辺、あと当社があります湘南深瀬駅周辺の宅地開発が非常に進みまして、おかげさまでもう電車が前に乗り切れないとか、あとはドアが壊れちゃったりとか、まあ、そんな話がありまして、もう乗り切れないと、まあ、そういったところで全線開業して4年目ですね。1975年からそれまでが2両編成の車両だったのを1両真ん中に増やしまして、3両編成で運用していこうと、ところで3両編成化を進めてまいりました。その当時のトピックスですけども、6編成あったんですけども、3両編成が3本しかなかったんですね。朝2両編成が来ると、もう駅員がすいません、この次の電車は2両編成ですのでってことでお断りをして、お客様対応されたりとかしてたそうです。
はい、利用者が増えるのは嬉しいことですけれど もう乗り切れないっていうのはやっぱりちょっと増やさざるを得なかったってことですね。
そうですね、当時の列車ですけれども、今みたいに冷房設備がなかったので夏とか大変だったろうななんて個人的には思っています。でその後ですね、第1話でお話したと思うんですけども、はい、当社の前身が日本エアウェイ開発が今度モノレール開発の会社に変わりまして、その間もあの当社と同じサフェージュ式懸垂型モノレールを日本に広めようと一生懸命営業したそうです。まあ、そのおかげもありまして、1980にですね、先代の最初の車両が300型というんですけども、今度400型という車両を1編成導入しました。その理由はですけども、千葉にあります今の千葉都市モノレールが当社と同じサフェージュ式懸垂型モノレールを採用したので、その試験車両としてこの400型を1本導入しました。この車両はですね、千葉都市モノレールの路線に合う形で作られてましたので、当社みたいにアップダウンとかカーブが少ない路線だったので、でシートが今の普通の列車のロングシート、当社の車両今は全部ボックス型、対面型のシートなんですけども、それを今度ロングシートで作ったんですね。というのと、あと千葉の駅前とかの高層ビルを走る関係で、あんまりうるさくない低騒音車両ところで開発をしました。その車両ですけども、当社の路線にはやっぱりアップダウンやカーブが多くて合わず、もうお客さんが横に行ったりとかしちゃったので、まあ後に3両編成化するとともに今の車両と同じようにクロスシート、対面型のシートに改造したという。
乗ったことがある方はロングシートだと、ね、ちょっとバーッと前に行ってバーッと後ろに行って、はい、っていう感じになるの分かりますね。
はい、だから面白いトピックですけども車掌が当時乗り越しとかの切符の手配とか回収とかもするときに、あまりにも揺れちゃってお客さんの上にペタッて座ったりとかで謝ったりとか、まあ、そんなトピックスもよく聞かれます。
いやでもそれちょっと怒り得るなっていうような状況になっちゃったのが分かりますね。はいはい、さあそしてまだまだそういった車両もどんどん変わっていきますね。はい、
そうですね、今現在の車両が5000系という車両なんですけども、でその前に2016年の5月に、まあ、最後引退したんですけども、500型という車両がその後デビューしました。現在500型の最終モデルにつきましては、当社湘南深沢の本社に今カットモデルとして運転台を保存してます。こちらは柵が当社ないのでいつも見れますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。で今の車両の5000系ですけども、2004年にデビューしました。当社保有している編成は7編成なんですね。そして最初の300、400、500型というのがボディのラインが全部赤だったんですね。 それを500系になった時に7編成あるからちょっと色変えようというところで、7編成現在は色が違います。私入社時に虹をモチーフだと聞いてるんですけども、今走ってる電車のラインですけども、赤、青、緑、黄色、黒、紫、ピンクと、あまり虹に関係ないんですけども、7編成今全部カラーが違ったものを運行してます。
こうやって車両を振り返っていただいても、やっぱり50年の歴史があるだけ、もういろんなその時代を感じられる車両のお話をしていただきましたが、やっぱり刻々と車両も変化進化していっているんだなといった感じです ね。
特にこの2004年に出ました5000系ですけども、この時には本当にバリフリ法案とかがあった関係で、やはり今の他の電鉄さんと同じように車椅子の方が乗られるスペースもちゃんと保有してますし、あとは扉周りはみんな黄色にしてあって、手を挟みづらく注意できるような色を施したりとか、あと吊り革もですね、優先席付近は全部黄色になったり、まあどの電鉄さんもそうですけども、そんな形で法律とともにいろいろ変わってきてますね。
私たちが今こう当たり前に乗っていても、そういったところが変わってきたりとか工夫をされたりとか、私たちがより利用しやすい、誰もが利用しやすい状況になっているんだよといったところ、やっぱこうやって改めて聞かないと、そのありがたさもちょっと当たり前のように感じていましたけれども、そうですよね、誰もがみんながこう利用しやすいように、車両自体も車両の中もですね、変わってきたということで、歴史をですね聞かせていただいております。でたくさんの方たちをこう運んできたわけなんですけれども、これ乗降人数ってどんなふうに分かっている限りでなってますか？
そうですね、今年の2021年の7月現在で、今乗降人数ですけども、4億7000ちょっとぐらいまで今増えてます。でだいたい今毎年コロナ禍でお客様減ってしまったんですけども、1000万人ぐらいですので、間もなく5億人に達成するようなところまで今来てます。
すごいですね、はい、これ初めの方っていうのはどうだったんですか？
初めはですね、開業当時が3月から7日から半月だったので、1年間フルに運行している年から見ますと、まあ、1972年が本当に4月から3月の1年間年度で動いた時は約530万人でした。それが1980年頃になりますと770万人ぐらいまで増えていきまして、おかげさまで順調に伸びまして、1991年にですね、初めて年間のお客様が1000万人を超えて、
そんだけの人たちが乗るというのは、やっぱりこれ生活圏であるからっていうのもありますし、やっぱり大船とこう江ノ島の結んでくれるという便利な路線っていうルートっていうのもやっぱ魅力の一つなんでしょうね。もうすぐ利用者が5億人ということで、本当にびっくりする数字も出てきているんですけれども、まあ、それだけ愛されている湘南モノレールだなということもわかるんですが、またその愛されているものの中に、まあ、グッズもいろいろあると思うんですけれども、はい、タカラトミーさんとのコラボレーションができて、ね、はい、これもまたちょっと話題になりましたけれども、どういったものだったのか教えてください。
2010年にですね、懸垂型モノレールをプラレールに仕立てられないかということをタカラトミーと相談しまして、はい、湘南モノレール5000系セットというプラレールがぶら下がって走るレールを縦にするんですけども、そのプラレールセットを発売しました。で今現在は年間3000個以上売れてまして、藤沢市民の方ですと藤沢駅のビッグカメラで今販売もしておりますので、ぜひお買い求めいただければなと思います。あとですね、藤沢さんのキャラクターも藤キュンって可愛い子がいますけども、当社も実はマスコットキャラクター誕生させました。湘南モノレールの書にモノレールの一本とかって意味でタンをつけて、ショモタンというキャラクターをデビューさせました。今年でショモタンも8歳になるんですけども、一応設定としては当社サフェージュ式懸垂型モノですので、フランス生まれの設定 で好きな食べ物は湘南の海の幸、そんな形で、ちょっとコロナ禍で最近イベントとか出れないんですけども、いろんなイベントに出させてもらってます。あとこの間藤沢さんとコラボレーションで湘南モノレールの PR 動画を作った時にも、藤キュンとショモタンそのものが 本当に湘南モノレールに乗車していただいて、まあ、湘南江ノ島駅で遊ぶという動画も作ってますね。こちら藤沢さんの YouTube の方に上がってますので、はい、ぜひご視聴いただければなと思います。
ショモタンも本当に可愛いキャラクターで子どもたちを中心にね人気のあるキャラクターになっておりますけれども、はい、そうか誕生して8年になるんですね、はい、もうなんか本当にこうもうキャラクターとしてはかなり浸透してきていますしグッズも人気があるんじゃないですか。
そうですね、おかげさまでぬいぐるみとかは全て今完売してしまいまして、はい、また何か新しいグッズを販売しようかななんて今計画をしているところです、
ね、はい、そうですね、また新しいものが出てくるので楽しみにしております。そしてその懸垂型モノレール、まあ、湘南モノレールといえば懸垂型モノレール、もうこの形は変えられないわけなんですが、それがやっぱりこうやってタカラトミーさんとのコラボレーションでできたということで今でもねすごく人気があるという話がありましたけれども、やっぱりこういったものがこう出てくることによって子どもたちだけじゃなくて大人にも結構夢中になるようなグッズになっていると思うんですけど、
は
い、
もうプラレールは本当に今、はい、おかげさまで全国の家電量販店さんとかで売っていただいているので、うん、全国の方々がこの懸垂型モノレールでお子さんたちが遊んでいただいて、まあ、これを実際にねこの湘南地域で当社走ってますので、はい、お越しになっていただいて実際に湘南ジェットコースター体験をしていただければなと思います。
いろんなものが誕生してきたということで、それもよりね皆さんに選んでいただけるものがいっぱいね、でそしてこれからもグッズ増えてくることをちょっと期待しております、はい、さあそして1990年代ってどんな感じだったんでしょうか。街並みなども含めてご紹介いただけますか、
は
い。
この頃は本当に日本経済がちょうどバブル期にあたる頃でして、沿線の方々が本当に東京横浜とかにお勤めになる方が非常に増えたので、この頃ダイヤ改正は結構多くやっておりました。特に朝夕のラッシュ時間においては増便をしたり、先ほどお話ししました通り3両編成化したりとかってラッシュの混雑緩和を務めておりました。でそのおかげもありまして1993年にですね、当社1年間の最高の乗降客数であります1135万人というのを達成したのもこの頃でした。
人が増えてきているということと、やっぱりその状況環境が変わってきたということなんですけれども、大船といえばやっぱりルミネが誕生したというのも、これはやっぱり大きなものになりますか。
そうですね、このルミネさんがオープンするときにも、当社の大船駅も全面改修当時行いました。で昔は駅を降りて右の階段を降りて下に行ったんですけど、それがもう行かなくなったので、あとは駅を降りてすぐ連絡階段があったけどそれもなくなって、ルミネさんの中を通って行くようになったので動線が変わったことと、あとルミネさんこの当時相当売れてた頃なので、おかげさまでこの時にも当社もお客さんが増えまして、平日だけではなく土日のダイヤ改正も行っておりました。それまでは日曜日祝日は日中主に1時間4本の運行だったんですけど、それを倍にして1時間に8本にしたりとか、
はい、ダイヤ改正をしなければいけなくなる状況、はい、車両を増やさなきゃいけなくなる状況ってやっぱりちょっと嬉しい悲鳴にもつながっているのかなと思うんですが、ダイヤ改正でその2倍っていうのをまた、これすごいダイヤ改正になりましたよね。
そうですね、ダイヤ改正はちょこちょこ行っておりまして、はい、やっぱりそれまでは本当に運行するだけみたいな考えだったの、どんどん都市型モノレールとしてお客様の利便性を高めていかないとっていうところで当時の当社員の方は考えて行っておったそうです。
そうですか、はい、そのダイヤ改正だったり車両の編成だったりそういったところを見ても、はい、やっぱりその環境が変わってきたということ、時代がこう変わってきたんだなというのを、ね、そこ見て取れますね。で今日はですね、数字も含めてご紹介していただきましたので、より皆さんにリアルに伝わったのではないでしょうか。さあ今月はですね、全線開通50周年ということで湘南モノレールの歴史についてお話をしていただいております。さあ来週がこの回最終回ということで、あっという間に1ヶ月が経ってしまいます。来週もですね、ぜひこの時間皆さん楽しみにお待ちいただければと思います。今月お話を伺っておりますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。